バスケットオークラジオ。
はい、217回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
藤本です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
2017年12月4日日付変わりました、0時ジャストの収録スタートでございます。
はい、
藤本さん、眠いちゃん
若干
大丈夫ですか？
大丈夫です。
もうちょっとお付き合いくださいね。
了解でございます。
よろしくお願いします。
はい、
今日はね、ビッグニュースが飛び込んできまして、
はい、
このバスケットオークラジオにも何回か紹介させていただいたことがありますが、丸山スピリッツさん、
はい、
ミニバスカテゴリーで神戸市の優勝を決めております。
おめでとうございます。
おめでとうございます。本当に
私にも LINE 来ましたよ。
あ、本当？
はい。
初なんかな、これ。どうなんでしょうね。
初じゃないんじゃないですか。
初じゃない、何回かあるんかな。いやー、本当にね、詳しいことがまだまだちょっと聞きたいことがいっぱいあるんですけど、僕もね、まあ、前回のバストラでも言いましたけど、ちょっと群馬行って、
はい、
でその帰りに、センターサークル中学カテゴリーの教室の方をちょっと行ってまして、
はい、
で今帰ったばっかりで、ちょっとと、丸山スピリッツの藤波コーチから連絡いただいたんですが、
はい、
密に反応返信することができていない状態でして、とりあえずは優勝の報告をいただいたので、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、丸山スピリッツの皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
これ詳しく藤本ちょっと聞こうよ。
そうです ね
実際こう出演していただいたりして、
はい、
ちょっと聞いてみたいな、なんて、あの興奮をちょっとね、どんなものやったんか聞いてみたいな、なんて思ってますが、ですです。そして、天皇杯の仕組み。
そうですね。あの、厳密に細かくてとこまでは、うん、なかなかこう調べても載ってなくてですね。
うんうんうん、
まあ、ただ、一つ言えるのは、うん、あの、各都道府県の中で、うん、まあ、1チームが出て、その中でまた、あの、さらにトーナメントを勝ち抜いていってっていう形になるんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、高校生も今回参加できるっていうことで、
うん、
高校生はインターハイの県予選の1位と2位が、
うん、
その1次ラウンドといいますか、
うん、
まあ、最初の予選にまず組み込むことができて、
うん、
大学もそういう流れになってるんだと思うんですよね。
うん、なるほど。
で、あとクラブチームですよね。
うん、
まあ、そういったところが混ぜ合わせたと
実業団かな。
あ、実業団ですね。
うん、
はい。まあ、それが混ざって、こう県の中のトーナメントを勝ち抜いていって、
うん、
で例えば神奈川だと優勝したのが神奈川大学だったわけですね。
うんうん、
決勝が東海大学と当たって勝ってたので、
うん、ほうほうほう、
まあ、この東海大学は果たして A チームなのか B チームなのかっていうのは、まあ、その試合が行われた時期を考えた時に、
うん、
A チームじゃない可能性も正直あるんじゃないかなっていうところなんですけれども、
うんうん、
はい、あの神奈川大が見事勝ってで、
うん、
神奈川の代表となっております。
うん、
でそういう形で各都道府県の代表チームがそれぞれ出てきてまして、
うんうん、
それが今度また次の段階に進むと、
うん、
B3 と B2 とかも混ざってるのかな、そういったラウンドになり、
うん、
でそこをまた勝ち抜くと今度 B1 が入ったラウンドになり、それが第3ラウンドかな。
うん、
だからもうその時点で、
うん、
もう大学チームとか全て消えていて、
うん、
第3ラウンドですね。
うん、
なんで例えば栃木会場であった第3ラウンドは、
うん、
トーナメントで全部で6チームあったわけですけど、
うん、
そこに、シガレイクスターズと、
うん、
山形、B2 の山形と、
うん、
あと栃木と、
うん、
あとどっか、まあ福島とっていう形で、
うんうんうん、
結局はまあ、あの第3ラウンドになっちゃった時にもプロ以外のチームは全部消えてるというですね。
なるほど。
はい。まあそういう状況に今回はなってしまいましたが。
うんうんうんうん。
はい。まあただ、
うん、
違ったカテゴリー同士でこ
う
試合できる回数が、しかも公式戦でこう出てくる、増えるっていうのは、すごく面白いことじゃないかなと思うので。
うんうんうんうんうん、うん。うん、
まあ、本当は正月から選ばれた、まあ、大学もないまでに入れば、
うん、
あの天皇杯に出れるってことで、
うん、
まあ、まあ、大学対そのプロの試合っていうのもたくさん見れて、
うん、
まあ、正月のバスケットは、
うん、
まあ、これだっていうふうにして私も一つの楽しみにしてた、
うん、
まあ、今回は仕組みが変わってしまってですね、
うんうん、
お正月からのがもう確か正月4日からスタートなんですけど、もう全部プロ同士の対戦になっちゃったんで、
なっちゃいますね。
まあ、ちょっと残念なところも、
ちょっとさ、
そうですね、う
ん、大学もちろんね、大学がまたこうプロに今のレベルやったら勝つことはできないの？どうなの？
でも去年私見に行きましたけど、それは、アルバルク対、筑波大、筑波大には馬場選手がいたわけですけれども、去年見た時には接戦でしたよ。
接戦やったんや。
はい、
なるほど。そういう見どころみたいなところをもう見れなくなっちゃうんよね、そういう違うカテゴリーの本戦天皇杯っていうのは。
そうですね、まあ、第3ラウンドの前の第2ラウンドで、例えば筑波大がどっかの B2 のチームと当たったりとか、まあ、神奈川大がどっかの B2 か B3 のチームと当たったりとかっていうのをしてるはずなので、まあ、その大学生チームからしてみたら、その戦うチャンスがなくなったわけではないんですけど、ただインカレで学生何位までは、今まではその天皇杯に出れるっていうふうになってたのが、今回は県代表にならなきゃいけないんで、だからその県代表に入るのが厳しい都道府県だったりすると、もうチャンスがないですよね。
そういうことよね、
はい、だからこれによって逆に出るチャンスが出てきたっていう大学もあるし、逆に毎年出れて当たり前だったのにこの仕組みになった瞬間出れなくなっちゃったっていう大学も、まあ、出てきてるわけですよね。
なるほど。さらにもっと言うと、はい、ね、田臥勇太選手の能代工業なんかもね、
はい、
高校で出てきて大学をぶち抜いたりして、
そうです ね、
ね、ああいう騒がせるようなことももうないと。高校カテゴリーで天皇杯に出ることはほぼもうないでしょうっていうことですよね。
まあ要は最終ラウンドにはね、
うん、
ちょっと厳しいでしょうね。
より天皇杯のどういうかな、値打ちバリューが上がりましたよね。
まあそういうことにはなりますよね。まあ真の日本一をっていうことが
そういうことですね、
目的になってるようなので、
なるほど。
であれば各都道府県からチームを出して戦わせるっていう方が、まあなんかそれっぽくていい感じはしますよね。
確かに確かに。
で今年は、まあ、前も紹介ありましたけれども、まあ、国立、まあ、代々木第一第二体育館が、まあ、使えない、まあ、工事ということで、なんで埼玉スーパーアリーナですよね。
あ、そうやんな。
まあ、広い体育館なので、
うん
うん、まあ、お客さんがたくさん入っても席がないってことはないんじゃないかなと私は予想してるんですけど、まあ、どうなるでしょうかね。
大体何万人ぐらい入んの、あそこ。
あんまり、あれ代々木第一が1万人入るんですよね確か。 あ、1万人も入んないか、7000人、ちょっと忘れちゃいましたけど、あの B リーグ の、 あの開幕戦の時何人って言いましたっけね。あれ代々木第一だったんで、あれ1万人でしたっけ、7000人ぐらいだったかどっちか忘れちゃったんですけど、
はい、埼玉スーパーアリーナ、
まあ少なくても7000人。
わかりました。
はい、
何人ぐらいだと思う、大体。
8000ぐらい。
ああ、なるほど、そうですか。答えは、
はい、
3万7000人でございます。
3万7000か、すごいな。それはさすがに席取れないことってないだろうなと思いたいですけどね。
埼玉スーパーアリーナってすごいねんな。
そうですね、
まあ、順番的には、
はい、
日本武道館14,471人。
ほう。
で、その次が横浜アリーナ。
はい。
17,000人。で、その次に埼玉スーパーアリーナ。37,000人。
ああ、なるほど。
そして、最高、屋根付きは、東京ドームでございます。東京ドームは体育館になることないけど、55,000人入るんだって。
あれ、すいません、私も随分前のことで忘れちゃったんですけど、もう今からもう20年近く前に、日本で NBA の公式戦が行われたことあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
ロケッツ対スーパーソニックスだったかな。
うん。
あれって会場どこでしたっけ。
いや、俺、わからへんぞ。
私、あの、マジック・ジョンソン・オールスターズが来た時に、マジック・ジョンソン・オールスターズ対日本代表って試合を代々木には見に行ったことあったんですけど、NBA の公式戦は確かテレビで見て会場には行かなかったんですよね。だから会場がどこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、NBA だったらやっぱり、あの規模のとこでやったんじゃないかなっていう記憶が、埼玉スーパーアリーナは田臥選手とか、あと五十嵐選手、あ、 アブセ選手とかが確か、高校3年生ぐらいの頃の何か世界選手権みたいな、うん、なんかそんなのがあった頃の20歳ぐらいの時かな、
うんうんうん、
の世界選手権があった時の確か日本で会場になる時に、
うん、
それに合わせて埼玉スーパーアリーナ確か完成させてたはずなので、
なるほど、
だからその前にあったわけですから NBA の試合は、
うん、
だから NBA の試合は埼玉スーパーアリーナじゃなかったはずで、
うん、
東京ドームかな、それとも横浜アリーナかな、どこだったかな、
東京ドームっぽいね、
ああやっぱりそうでしたか、うん、そのぐらいのところでやってますか、
2日間で8万人の観衆を集めたうーん、当時屋内施設としては最大の規模を誇った東京ドームで開催された NBA の公式戦 NBA ジャパンゲームズが、
はい、
今から22年前の1996年に行われましたと書いてますね。
はいはいはいはいはい、
うーん、インドアスポーツとしてはおそらく史上最大規模、
まあでもまだそこまでやるほどの大ごとにはまだバスケ界ではまだなってないということですね。
うん、
それをしのぐものはまだないと、
まだないと、そういうことやね、
とふと思い出したのでちょっと話に出してみました。
さてさて、ちょっと話が紆余曲折してございますが、はい、今度ちょっとインカレやってるじゃないですか。
はい、
こっちに話題を進めていきたいと思うんです。
女子のインカレですよね。
インカレがね、結果出たそうなんですよね。
まあ、そもそも今回珍しくて男女の日程がすごい思いっきりずれてるんですよね。
そう、
男子終わった後女子始まるみたいな。
うん、実はね、会場もそのうちバスケウェアも屋さんもやってるじゃないですか。
はい、
でこう大会になると男女同じデザインでこう T シャツとかね、
はい、
長袖 T シャツとかジャージとか、販売させていただいたりしてるんですけれども、
はい、
こう男子の日程に合わせて販売しちゃうともう売り切れちゃうんですよ。
ああ、
女子用にちょっと置いとくかいとかいうちょっと奇妙なミーティングをしたりね、しましたけれども、
割とこの手の T シャツは女子の方が買うかもしれないですよね。
そうなんですよ、そうちょっとね、
実は
どうでしょう、それとか女子が買い替えされたらもう男子で売り切れちゃってもうないよなんて悲しい思いをユーザーさんにしてもらいたくないし、少しずつ在庫を切らさないように出してみるかということになりまして、で女子の選手にも買っていただきたいなと思ってやっている、うん、いたところなんでございます。
なるほどなるほど、
うん、だからそういうね、こうちょっと、うん、あのビジネス的にも難しいところありましたね今回。
そうですよね、
うん、
うん、
で僕今ねデータだけは目の前にあるんですけど、
うん、
フジモンさんなんか
どっか、まあそうですね、今とにかく、うん、まあ、関東でも大学生全体でも旋風を巻き起こしている大学っていうのが、うん、まあ、女子においては東京医療保険大学なんですよね。なんかスポーツが強い学校にはあんまり聞こえないかもしれないんですけど、
うんうんうん、
確かですね、うん、3、4年ぐらい前に一部に上がってきたんですよ関東で。
あ、そうなんだ、うん、
はい、ただそれまでは、まあ、早稲田とか白鴎とか、
うんうんうんうん、
あとその他あと拓大とか、
うん、
まあそのあたりがやっぱり強かったんで、
そうやね、
まあ、上がってはきたものの、いきなり優勝とまで行ったかどうかってちょっと私の記憶はないんですが、
うん、
まあただ今相当あの選手も集まってきてますし、
うんうんうんうん、
強いですよね。
うーん、
関東でももともと優勝してます今年は。
ああそうなんだ。
関東で確か初優勝だったとは思うんですよ。
それぐらい
優勝争いには絡んでいても、おうおう、今まで優勝してなかったのが今度関東のリーグ戦では優勝してるんですよ。
なるほど、
はい、
さらにインカレでもこの度優勝と、
そういうことになりますよね。
お、で優勝されたのが本日、あごめんなさい、今日付が変わって昨日という言い方にしましょうか。
あ、そうですね、
12月3日、
はい、
14時ほやほやでございます。
うん、
まだ10時間前の出来事でした。
でこの東京医療保険も、
うん、
まず春に関東の場合トーナメントがあるんですけども、
うん、
その時は準優勝なんですよ、
うんうん、
でリーグ戦では優勝をして、
うん、
だから勢いにこう乗ってるわけですよね、どんどん上がってきて。
なるほどなるほど、
はい、
あ、春は準優勝だったんだ。
関東で準優勝ですね。関東で
ね。うんうんうんうん。
はい。まあ、あんまり古い話していいか悪いか分かりませんけ
どうぞどうぞ
前まで私たちが現役の頃っていうのは、
うん、
もう関東だと日体大と筑波、
うんうんうん
うん、1位が日体大で2位が筑波っていう図が結構出来上がっていて、
そうだな、うんうんうん、
で女子が愛知が学船大で、うんうん、で大体その日体大と学船大でこうインカレの決勝っていうか、うん、日本一を決めるのはどっちなんだっていう中で、
うん
まあ、愛知学船大がどうしてもやっぱり強くて、
うんうんうん
まあ、要は名探から行く人が結構学生代多くて、
うん、
なかなかこう学生代の株破れないっていうところでですね、
うん
まあ、そういう時代だったわけですよね、
うん、
ところがなんかだかどこかの年ぐらいから日体大があまり勝てなくなり始めて、
うん、
関東でも優勝できなくなり始めて、
うんうんうん、
その後しばらくは筑波大が1位っていうことが多くなって
きたんですよね。長かったよね、筑波大が強いっていう時代も、う
ん、あと学船大もなんかちょっと弱くなり始めちゃったんですよね、うんうんうん、多分監督が変わったからとかじゃないかとは思うんですけど、うんうんうん、そうなってきてから今度大阪人間科学大学が今度どんどん強くなってきて、
おなるほど、系譜が見ては分かる、すごい、うん、
でまあ確か訓営の短大が4年生になって大阪人間科学大になったんですよね。
そうそうそうそう、
ですよね、
うん、
だから割と女子の方は関西が優勝をかっさらう可能性も結構高くて、これはこれで男子と違う図ができてて面白いなって思うんですよね。ここまで来たんですよね。
拓大はね、決勝来てますね。
ですよね、拓大とその東京医療保険大が決勝だったんですよね、
うん、
で、拓大に関しては、
うん
まあ、留学生がいまして、
うん
まあ、関東のリバウンドを、
うん、
牢屋心、
牢屋心、
これ岐阜女子でしたっけ、
もともとちょっと分かんない、牢屋心って岐阜女なんかな、
確か
分かりました、
ええ、
ちょっとすぐにプー・リチャードソンを調べたようにサクッと調べてみましょう。牢屋心選手は桜花ですね。
あ、そら桜花か、
うんうんうんうん、
だこういう強いまあ、高校界を沸かせた、
うん、
そうですね、その留学生みたいな選手も、
うん、
結局関東に来て、
うん
まあ、活躍してるわけですよね。
うん、
ただこういう牢屋心というもうね、リバウンドを、
うん
まあ、そういった選手がいるチームも、
うん、
医療保険大が破ったということですよね。
うん、
確かメンバーには医療保険大留学生いないと思うんですよ。
いや、あのね、
ました、
ここに一人いますね、中国の選手でしょうか、ワン選手っていう方がいらっしゃってね。
あ、そっか、これは留学生だ。
はい、明星ですか。
そう見えないけど、なるほど、明星出身の子
か。ね、明星出身の子がいますね、一人。
なるほどなるほど、
うん、
まあ、こういう新興勢力が出てくるとね、元からずっと強かったその拓大とか筑波とかまたどうなるのかっていうところなんでしょうけど、
うんうんうんうん、
だからといってそれに負けじとまた推薦の枠が増えたりとか、そういうふうに簡単にはならないんでしょうからね。
そうやね、う
ん、学校側の仕組みですからね。
うん、ワンシン選手、東京医療保険大学、
はい、
20得点、
20点か。
うん、
決勝でですよね。
決勝ですね。
やっぱ決勝に20点取れる選手がいるっていうのはいいですね。
うん、で東京医療保険大学同じくして、津村ゆり子選手18得点。
ほう。
うん、この選手は結構オールラウンドに得点取ってますね。スリーポイントもあるし、う
ん、はい、
ミドルも決めてるようなことが書かれていますよ。でワンシン選手は3はないみたいですね。
あ、じゃあインサイドなんですよね。
インサイドでリバウンドセカンドショットになるんですかね。
これは女子の特徴としては、
うん、
男子と違って、うん、高校卒業した時点でいわゆる、まあ、プロというかですね、
うんうんうんうん、
WJBL の方に行く方が多いんで、だから逆に大学に入って実は桜花でもシックスマンだったとか、
うんうんうん、
割と多分そういった選手が大学に入って逆に試合経験をこう積んで伸びるっていう、
なるほど、
はい、そういう選手が多いってことなんですよね。
気もあるんか。
だから悪い意味で言う、悪い厳しい方をすれば一流選手がちょっと抜けちゃってるってイメージはあるかもしれないんですけど、でも逆にそういう選手が抜けたおかげでチャンスが回ってきて、そこで試合に出たりとか、自分がチームの中心になるっていうことを経験しながら、人間的にも成長しながら、こうバスケも成長するっていうような形で、
なるほどね。
だから大学で急にここで伸びて、それで逆に注目を浴びるような選手もいますよね。
そういうことか。
それは私がこの前、一度お話しさせていただいたことがある、学芸大から、今トヨタに行ってる水島咲希選手。
なるほど、あの選手は大学でがっつり伸びたんや。
ただ、2部から1部に最後まで上がれなかったらしいので。
そうか。
ただ、前お話したように、その練習環境が非常に高校は多かったわけですから、非常にこう環境がもう悪くて、一つの扇風機をみんなで取り合うぐらいの。
大岡ってそんなに練習環境悪いの？
いや、大岡ではすごい良かったのに対して、大学行ってもそういう、こう、粗悪な、環境の中で、逆にバスケットを、そういう中でこう、できるっていうことの、ありがたみというか、そういうことも感じたりとか、なんかハングリー精神みたいなものももしかしたら、出てきたのかもしれませんよね。
なるほど。
そういう選手も中にもやっぱりいるんでしょうし、実際その JX あたりはどうしても高校からそのまま直で行ってる選手がほとんどになってますけど、でもそれ以外のチームには割と大学から来てる選手っていうのもいると思うんですよね。私が注目してるのは、羽田ビッキーズにいる瀬崎里奈選手っていう、スリーポイントめちゃくちゃ入る女子プレイヤーいるんですよ。この子は拓大でキャプテンだったんですよ。で、高校が中村学園女子だったかな。
中村。
最近ちょっと出てないんですけど、確かそっちの方だったような気がしたんですけど、この選手なんかは、確かオールスターかなんかにも今回選ばれてるんですけど、女子の。あともう一人大事な選手忘れてましたけど、今富士通レッドウェーブにいて、オリンピックの予選にも出てた篠崎美桜選手、この選手も、もともとオリンピックの候補に入ってたぐらいなんで有名なんですけど、この人も神奈川にある松蔭大学っていうところで、で得点王とかになってるんですよ。
へ
ー。この方も大学になってから逆にすごく伸びてきて、で今もうトップリーグで活躍していると。
神奈川県出身で朝日中学校から金沢総合高校に進んだのね。
そうです、富岡ですね、いわゆる。そこから松蔭大学行って、そこで確か得点王とかになってるんですよ。
インカレ優勝経験もしてる。
そうですね。
あ
ともう一つ、今一番ブレイクしてるのが、そうだ、JX で一人すごい活躍し始めた藤岡真奈美選手っていう選手がいて、今回オリンピックの代表候補にも入ってる。彼女も筑波でキャプテンやったんだった。まだまだ、その、少ないとはいえ、大卒で結構、後になってこう出てくる選手が増えてますね。話は逸れちゃったんですけど、この中からまた、代表の候補に入るような選手なんかもまたね、出てくるかもしれないなと思うんですよ。
本当やね。
いわゆる遅咲きの選手もね、いるということで。
結果96-72、東京医療保険大学圧勝という感じになってますけど、これ決勝戦からね、拓殖大学に対して。強えなぁ。8つ大阪体育大学と専修大学と白鵬大学、鹿屋体育大学、それから愛知学専から早稲田、東京医療保険、拓殖というか。
ね、なるほど。女子はじゃあ九州が入ってるんですね、ベスト8に。
そうなんですよ、金谷体育大学入ってますね。
はい、そうですよね。やっぱちょっとこれはイメージ的な話で申し訳ないですけど、やっぱ体育大には頑張ってほしいなっていうのありますね。
いやほんまそうやで。ここに日体大が食い込んでないっていうね、こう時代を感じるよね。
そうですね。
大阪体育も金谷体育も入ってんのに。
日体大はもう男子も女子もこう応援がまた面白くてね。
あ、そう、女子の応援も面白かった。俺女子見たことない。
男子は、まああのね、みんなで合わせるあの、うんね、有名な応援がありますけども、
うんうんうん、
女子はですね、うん、着ぐるみみたいなのを着たのがなんか現れてやってましたね。ちょっと歌ったりとかして、なんかそっちはそっちでまた別のお祭りやってるような感じの、
うん、もちろん応援席で着ぐるみってことでしょ。
そうですそうです、
うん、
まあ、男子は非常に硬派な応援で、
うん、
女子に関しては本当女の子っぽい応援でしたけど、それは記憶に残ってますんで、
うん、いやフジモン結構女子とかも見んねんな。
そうですね、同じ会場だったりしたんですよ前は。
あ、そういうことか。
はい、だから一回女子のインカレの時に女子の選手のサインボールが飛んできたことあります。
そうなんや。はい、キャッチしてもらったの、
コートのところから、
うん、
あの本当にあの野球ボールと同じ大きさのバスケットボールのゴムボールみたいなやつあるじゃないですか、
おもち
ゃみ
たいな、うんうんうん、
あれに何か一言とその選手のなんかサインみたいなのが入ったものがポンって飛んできました。
そうなんや。
あれか、あれ日体大の女子の選手のサインだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
もうずいぶん前の話ですけどもね。女子は女子でこうスリーポイントの応酬が面白いんですよね。
そうやんな、
はい、
全然違うもんな男子と。
いや男子と勝負したらね、本当はどっち勝つか分かんないですよこれ。
ほんまに、
これ私今さっき瀬崎里奈選手っていう名前を出したんですけど、
うん、
昔2年ぐらい前だったかな、
うん、
ちょっと サイトの名前が出てこないんですけど、バスケットの有名なサイトがあって、
うん、
そこの企画で、
うん、
筑波大の当時スリーポイントシューターだった坂東拓選手、
うんうんうん、
あれ今どこだったかな、チームどっかに入ってんですよね B1 の、
うん、
と瀬崎里奈選手のスリーポイント対決っていうのがあったんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう、それなんか俺 YouTube で見たことある。
あ、そう、今 YouTube とかで見れます。
な
あ。もうサドンテスになっちゃうぐらい両方とも入りまくって。
うんうんうん。で、ちょっとお互いに応援がいんねんな。
そうです。ただ、筑波大が会場でやったらしいので、
うんうんうん、
あの、瀬崎さんの方がアウェイだったんですよ、あれ。
ああ。で、結果どうなるの？
結果は坂東拓が勝ちましたけど、
うん、
それでもサドンテスまで行ったんですよね。
もうお互い落とさない。
そう、最初5本中何本入るかの勝負だったはずなんですけど、
うん、
もうそこからずっと2人ともゾーンに入っちゃって、そのままサドンテスでもう10何本目ぐらいまでずっと2人とも外さないという、
う
ん、
う
なんじゃこりゃと思いましたけど、
うんうんうんうん、
もうそのぐらい女子ってスリーポイント入る人は入るんで、右と左の手のこう力の強さの差とかどうすんのかななんて思いながらも。
本当やね、ボスハンドで打つんだ。
そうですね、
うーん、
でも瀬崎里奈選手は若干ちょっと片腕っぽいワンハンドに近いツーハンドって感じですね。
あー、なるほど。
独特なフォームでスピードと正確さを求めて、
うん、
独特なフォームになってる人って結構女子は多いので。
へー、まあ、僕もね YouTube 見たことあるんで、これねリスナーさんもぜひちょっと見ていただいたら、はい、検索したらすぐヒットして出てくると思うけどね、
うん、心境の動きっていうのが見てても出てきてですね、
例えば例えば、
だ私はこう見てて、
うん、
あの女子の方がスリップ、その相手がディフェンスがついてるわけじゃないので、
うんうん、
フリーで打ったら結構女子勝っちゃうんじゃないかっていう感もちょっとしたんですよ、
うんうんうん、
ですけど、
うん、
身体能力で勝る男子が女子に負けちゃいかんとか思いながら、
うんうんうん、
でもどっち勝つんかな、どっち勝つんかなとかっていうね、
うん、
見れば見るほど、
うん、
男子が勝たなきゃいけないけどでもな、女子にも勝たせてあげたいしなとか、
うんうんうん、
そういうような心境になってきますよこれでも、ずっと見てると。
しかも落とさずにずっと続くわけだからね。
そうですよ、だんだんだんだん2人とも何者だみたいな気持ちになってきてですね、
うん、
もうこの際だからあと1時間ぐらいずっと入り続けてら面白いのになって。
さてさて、藤本さん、
はい、
今回月バス買いました？
買いましたよ。
買いました、
はい。
月バスにちょっとこちらバスケトークラジオにご出演いただきました鶴ヶ先生。
そうですね、
西福岡中学校は鶴ヶ先生がちょっと取材を受けてたみたいなんですけど、ちょっとその辺の記事紹介してくださいよ。
そうですね、
うん、
まあ、福岡の中学会を牽引する情熱の指揮官たちということで、
うん、
まあ、その西福岡中の鶴ヶ先生と、
うん、
あと女子の方の、北九州の二島中学の山崎先生の対談っていうことで出てますよね。
なるほど。
まあそのやり取りの中では、うん、あのお互いの最初の出会いとかお互いどう思ってたかみたいなところがまあ書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
ただその中で、うん、まあ特に気になったのは、
うん、
やっぱ指導者としての考え方っていうところで、
うん
うん、例えば今年のチームは去年に比べると身体能力低いからなとか、
うん、
そういったことを自分から指導者が言ってしまうっていうのは、うん、逆に選手たちの可能性を最初から否定していると。
いやほんまそうやで。
だから身体能力がなくても頑張る能力だったりとか、
うん、
我慢する能力とか、
うん、
まあ声を出す能力とかいろんなものがやっぱあるわけなんでと、
うん、
だそういったものをやっぱ引き出していきたいと、まあ、その辺のところは非常に、
うん、
あとはファンダメンタルというか、
うん、
まあ、そういった練習っていうのも、
うん、
必ず大会が近くてもそうでない時でも、
あ、時間を
時間取ってるやってるようなことが、
うんうんうん、
それとはまた違うページの西福岡中学のところのページのところに書いてあったんだっけな、
うん、
年間を通して行ってるっていう。
おお、なるほど。
はい、
それは勉強になりますね。
ファンダメンタルっていう軸があるからこそ逆にチーム作りが遅くなったとは感じないという、
うん、
まあその前中に出れた時と出れない時によってもこう新チームの稼働がこう違ったりしたりする年もあるんでしょうけども、
うんうんうん
うん、だからちょっと難しいなと思うのはこの基本っていうところがどこまでを基本としているのかっていうところの基準がそもそも違う可能性があるので、これをそのまま鵜呑みにしてだから基本だ基本だってただドリブルとパスの練習だけひたすらやってればいいかって言ったら当然そうじゃないと思うので、そういったところをどう落としていくかっていうところが、まあ、こういった記事を読んで参考にしようと思ってる指導者の人たちは考えていくべきなのかなっていうのはすごく感じてるんですけれども。
なるほど。
はい、
うん、私もこうそういうのをちょっとね勉強していかなきゃね。
そうですね。そういえば食トレの話も出てましたね。
食トレって何？
食べた分だけ燃料になるっていう表現をしてましたけど。
ああ、そういうことか。だってね、鶴岡先生バスケットオークラジオ出てくださった時に、
はい、
あの食わないやつはダメだって言ってた
ですよね。
やっぱ食べないといけないって言って、やっぱりそれだけの運動をしてるんだからって言ってたけどね。あのおっしゃってたのはその特に食べて体を大きくするっていうことでは、はい、だけではなく、
はい、
体も大きくなるんだろうけれどもそれだけのやっぱ運動量を与えているので食べなきゃダメだと、で、はい、必ず体重を測るとおっしゃってましたよね。
あ、そうだそうだ、言ってました言ってました。
1週間だったかな2週間だったかなに1回体重を測ると、うん、で、それが、あ、一週間だ。一週間に一回体重を測るんだけど、
はい、
2週連続で体重が減少した選手。
はい。
例えば、お腹壊しちゃったりね。すると、体調が壊れて体重が減る。はい、それが2週間続いた場合は、練習をストップするって言ってました。だからやっぱり基本的にはこのカテゴリーだから、体重は増えていくでしょうと。
まあ、要するにそこを徹底してるってことがまた強さの一つですよね。
そうかも。
結局徹底できないことって多いんですよね。風邪ひいちゃったんだからしょうがないとか、
はいはい、
まあ、試合前だからそうでも仕方ないからやっぱり練習させちゃおうとか。
ああ、そういうことね。
まあ多分そういったところも徹底されてるんでしょうね。で、逆に徹底されてるの分かってるから、
うん、
そうなるわけにいかないと思って生徒たちも逆にそれを徹底すると、そこまで持っていくまでにどのぐらいかかったのかなっていうのが、
うん、
むしろ気になるところです。
そして
簡単そうに見えて難しい。
それを徹底するために選手の気持ちを掌握していくっていうのもすごくテクニックが、はい、指導者としてねテクニックがいるところだと思うし、はい、高度なことやんなそれって。
そうですよね。
こんな人日本に一人じゃないですか。これだけジャパン輩出して。
そうですよ ね、
ねえ、
はい、
すごいよね。
日本のエースになっちゃいましたからね。
うん、
鶴賀先生が育てた比江島選手は、
比江島
この前見てきましたけどもね。
いやー面白かったな。ぜひ興味ある方はね鶴賀先生ご出演の回を聞いていただいて、
そうですね、
比江島選手が中学校時代どんな選手だったかなんてことを語ってくれてますんで、
はい、
ぜひ聞いていただければと思います。 ちょうどまたこの月刊バスケットさんから聞かせていただくんですけれども、はい、アンダーの12、13、14、15なんですが、
はい、そうですね、
ちょっと紹介されてたりしましたね。
はい。89ページ。
89ページ、すぐ出てくる。このマニア度合い、どうですか、リスナーさん。89ページに出てくるそうですよ。アンダー12ナショナルジュニアユース育成キャンプに参加している。兵庫県からはマイコハンドスから松岡選手、
写真付きで載ってますね、インタビュー付きで、将来は日本代表のエースになってリーダーシップを取れる選手になりたいと。
うん、立派。6年生165センチ。そしてアンダー10、ここは神奈川じゃいないの？
いないです。
神奈川いないね、12は。
13人います。
13いますか。13は神奈川どこだい？
厚木中の住野くん。
厚木中の住野くんか。
これあれですよ。藤枝明誠から今海外留学してる住野良吾くんの多分ご兄弟じゃないかと思いますね。
うっそ、こんな年離れた兄弟いるの？
でも、5っていう字一緒ですし、中学も厚木中で一緒ですから。
ああ、ほんな絶対そうやね。
間違いないですね。もう兄弟揃ってすごいんだからっていう感じです。
そうやな。
はい。
お父さんもバスケットしてはったんやろかね。
まあそうでしょうね。普通は行かせないですよ、藤枝明誠にいきなり厚木から。いくら隣の県とはいえ。
そうかそうか。で、兵庫県からはね、小林くん、貝原中学校から行ってますね。167センチ。そして女子は、はい、兵庫県から宝塚一中から田中誉選手が出ています。彼女170センチございます。うん、大きな選手ですけど、今ジャパンの中で一番大きい子、2番目3番目4番目ぐらい
ですかね。
5番か。すごいね、日本の宝だね。
そうですね。
そして第2回キャンプにも参加してます。
うん、
素晴らしい。そしてアンダー14は
14は男子は神奈川も兵庫もいないですね。
うん、おー、いないね。
西福岡中から2人出てますけどね、男の子。
おー、ほんと、岩下選手と高野選手、
ま、将来また有望ですね、これ
ね。すごい。あとどでかい選手とかおらんのかな。あ、すごいな。弘前南中学校187センチ、197センチ、大井中学校、埼玉県。
あー、これは大きいですね。
197センチ大きいな。
大きいですね。
うん、
これはちゃんと育てなきゃいけないですよね。
ねえ。
うん、
一方女子は、
女子は
兵庫県いないな。
神奈川は陽光台二中という、私が住んでる本郷台っていうところ、二つ隣の駅のところなんですけどね。
おー、近くやんか。
はい、朝比奈さんという、180センチ、結構大きいですね。大きいね。このチームの中で一番大きいのかな、これ。
あー、そうだね、一番大きいね。
は
い、
そうですね。あ、ちゃんとインタビュー付きで載ってます。
あー、ほんと。
リング下の1対1やシュートが得意と、友達に誘われて小学校2年生から始めたというね。日本代表になるのが夢、渡嘉敷ラム選手が好き、と書いてありますね。
なるほど。いやー、180センチだからな、中2で。怖いわ。
そうですね。
期待できますね。
そうですね。
そして、そして、アンダー15。
15。
うん。アンダー15、西福岡中学3名。すごい
ね。まあ、あのトリオですよね、平松くんとか。これはこの前の全中に出てた有名な選手いっぱい入ってますよね。
そうやね。
小座中も2人入ってますし、富山の入ってんのかな、富山の2人入ってますね。
そして兵庫からは、高須中学校の丸山健人選手入ってますね。
素晴らしいですね。
そして第3回キャンプも参加してるんですよ。そして女子は、
女子は兵庫県は
尼崎中央から石原選手、
はい、
入ってますね。
そうですね、一番大きい選手が180センチだから、その次ぐらいってことで。
ああ、そっか、3番目に大きいのか。神奈川はいない。
神奈川、相模女子大附属中学校3年生で松崎さん、
松崎玲奈選手か。
ここ強いんですよ。本当は高校大学まである学校なんですけど、中学校が強いんで、高校から結構地方の他の地方の、あの強い学校に移っちゃう子とか結構いるんですよ。まあこういう子たちがまた来年、再来年の月末に出てくるわけですね、それぞれの高校の選手として。
そういうことですよ。進路も変えてくれてたらいいねんけどな。
でも毎年進路のあれはありますよね。
ありますか。
ページが、中学校も高校もそれぞれあの選手はどこへみたいな形で。
おお、なるほど。
大体2月3月くらいになると出てきますね。
おお、そうなんだ。
はい。
あ、江村選手もちゃんといますね。
そうですね。
広田中学校から。158センチなんだ。
そうですね。
いやー楽しみ。こっから見てるとさらに楽しくなる、なりそう。
そうですね。
うん。
あ、やっぱ出てきたかみたいな感じに2年後あたりにね。
そうそうそうそう。ここ行ったんやとかね。
そうですね。
そしてそして、
はい。
ここからはちょっと、フジモンさん得意の B リーグ紹介してほしいんだけど。
そうですね。まずは、一番のニュースが私やキリ君が大絶賛してた、あの明治大学4年の斉藤匠選手。予想通りというか、アルバルク東京です。
アルバルク東京決まったか。
はい。
そうか、予想してたやん実際。
はい。まあでただ今のところは特別指定選手契約ということなんで、要するにまだ大学4年生ってこともあるんで。16歳から22歳までの選手を、3ヶ月間っていう期間限定で契約できるっていう枠が各チームに2人分あるんですよ。
なるほど。
それに、その契約っていう形で今回は契約してるので、4月以降の契約はまだしてないっていうことだと思うんですね。
なるほど。でもこれって通例どうなの？その、特別、何やったっけ、
指定選手
に選ばれてるんだけど、はい、違うところに行くことって多いの？
違うところに行くかどうかまだ結論が出てないんですけど、
うん、
例えば去年、今筑波大学の4年生の杉浦選手は、特別指定契約で、あの日立サンロッカーズに行って、でも去年3年生だったんで、その後またチームに戻って、で今回まだその発表がないんで、どうなるのかなっていうところですよね。
なるほど。
このままサンロッカーズにお世話になりますってことで、またそういう形でもうここ 1,2 週間の間に出てくるか来ないかってところだと思うんですよ。
楽しみ楽しみ。
もうオールジャパンも出れないので、
うんうんうん、
もうチームは引退してるわけですから。
なるほどね、
はい。去年福島ファイヤーボーンズに契約してて、まあ、今年はもう法政に行っちゃってますけども、まあその水野選手とかね、あと去年シーホース三河と契約した、法政大の今度もう3年生になるのかな、中村大地選手、こういった選手がまた数年、毎年この時期はシーホースにお世話になりますみたいな形でまた行くのかどうか、ストークスにも大阪大学大の選手が来ましたよね。
ああ来た来た。
はい、だからこれがまたその後の要はなんかインターンみたいな形で、そのままこう行く流れになる選手も当然多いでしょうし、去年筑波大のキャプテンだった生原選手も、最初は特別指定選手だったんですけども、そのまま今年そのまま契約になってますんで、
ブレックスに。
はい。あと今回大学でインカレでダンスで有名になった新潟経営大学の、名字が思い出せない、新潟のピッペンってあだ名がついてる選手、名前がちょっと思い出せないんですが、実は今週末、今週の土曜日日曜日の新潟アルビレックス対富山クラウジーズの試合でもうデビューして、最初の得点が3ポイント。
そうなんや。
見事に決めてましたよ。
マジか、かっこええ。だけどまた観客も湧くよね。
そうですね。あ、関係ないんですけど、その新潟のホームコートって、メインのホームコートは実は新潟じゃなくて長岡なんですよ。新潟県だから新潟市内にあると思うじゃないですか。ところがバスケの方は、あの例えば千葉ジェッツが、あの船橋の方のホームコートにしたみたいに、新潟も長岡なんですよ実は。
そうなんや。
この長岡にあるでっかいその体育館がすごく良くて、去年は女子のオールスターもそこでやったんですね。青森長岡って言ったかな。で、雪国らしく駅直結っていうぐらい駅のすぐ目の前にあるんですよ。
うわすごいいいやん。
だから割と観客とかも ね、割と来やすくていいんじゃないのかなっていうのを思いますよね。
いいね、うん、やっぱ交通アクセス悪いとこってちょっと辛いもんな。
辛いですよ。
もうね、たまにさ車の方が便利で車行ったって駐車場入れれないとかさ、
はい、
そっちの二重に困るやんか。
そうですね、うん、
できたら公共交通機関で駅地下がいいよね。
そうですね。例えば今回栃木ブレックスは、うん、いつもは宇都宮ブレックスアリーナっていうところで、うん、まあ、それは駅から歩いて20分ぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、私なんかいつも歩いて行っちゃうんですけどね、
うんうん、
で今節は、
うん、
鹿沼、
うん、
フォレストアリーナっていうところなんですよ。
ほう、
これ年に何回かだけやるんですよ必ず、
うんうんうん、
でその場所がすごく不便で、
あ、そうなんや、
一番近い駅にも多分4キロか5キロぐらいあるんですね。
そんな離れてんの。
宇都宮からバスが出てるので乗るんですけど、うん、バスでも45分ぐらいかかるんですよ、うん、
なんででも4キロぐらいだったらそんなかかんないでしょ。
いやー、一番近い駅で4キロなんで、宇都宮が一番近い駅じゃないので。
あ、そかそかそか、そういうことか。
そうなんですよ。
うーん、
でなんかその場所は、うん、栃木県の免許試験場のすぐ隣にあるらしいんですけど、
うん、
だから平日はバスとか多分走ってるんですよね、いっぱい、
うん、
ところが日曜日なんかだとやってないから、
う
ん、
なるほど、
だからバスがないんですよ。
うそ。
でもその日はブレックスの人のためにバスが出るんですけど、
臨時運行みたいな。
でもそのバスが1本しか出ないので、そのバスに乗り遅れちゃうと帰れないし、
うんうんうんうん、
そのバスの時間に合わせても、うん、バスがいっぱいだったらどうしようとか思っちゃうんで、
そうやな、う
ん、だから私が今まで行った時はさらにお金を払う方のバスに乗って、
うん、
もっと早い時間にバスに乗って、
うん、
フォレストアリーナってとこ行くんですけど、周り何もないんですよ。
嘘。
でこの時期寒いじゃないですか、
うんうん、
だから指定席にでもして、
うん、
まあでちょうどいい何らかの形でこう行くっていうふうにしないと、うん、非常にこう不便なことが起こるわけですよね。
本当やな、ちょっと怖い。でもそれ聞いてると、
はい、で私初めて聞いた時はタクシー呼んどきましたから。
ああ、そうなんや。
まあ、実際はそうじゃなくてもバスがちゃんと、うん、もう本当に人来ないかなってぐらいまでギリギリまで待ってくれるらしいんですよ、
うん、
帰りのバスは。そういうふうなサービスはいいんですけど、
うん、
あとは駐車場はやっぱり栃木はもう車社会なので、
うん、
もう何百台止めるような駐車場になってるんで。
ああ、そうか。
だから試合終わったって瞬間急いで駐車場に行って車出さないと。
あ、並ぶんだ。
駐車場出すまでの渋滞に巻き込まれるんですよ。
うんうんうん。
だ、私も栃木に住んでる先輩に帰り送ってあげるよって言われて、
うん、
別の体育館の時に車に乗っけてもらったのはいいんですけど、
うん、
その駐車場から出るまで15分か20分ぐらいかかったんですよ。
いや、あれほんまこう駐車場渋滞あるあるやけどさ、
はい、
こうまずは車を出さない、出すというかね、駐車スペースに入れるじゃないですか。
はい。
そのスペースから列に並ばないと、
はい。
もう、下手したら、その料金所の前とかで、
はい。
その列に並ぶことすらできないと。
そうですね。
あの、車出せないんですけど、みたいな時あるでしょ。
多分そういうことの状況になっちゃうんですよね。
ねえ、あれほど不安なことないわ。ちょっとまずはこの駐車スペースから俺を列に並ばせてくれよって思うぐらいのことって経験したこと一回だけあるんですけど。
本当動けないですよね。
動けない。あれはちょっと切ないな、本当あんな状況になるとね。
まあ地方なんて駐車場の広さだけは半端じゃないですけどね。あんなとこまで駐車場あんのっていうぐらいすごいんですけど。まあただ困っちゃいますね。
せやな。
まあそういうことで、まあ、うん、とりあえずそのまずは契約指定選手っていうところで、
うん。
うん、ありまして、
うんうん、
まあ今後またどうなっていくか楽しみで、そろそろそうやって試合にも出始めますからね。
そうやな。
あとはブレックスファンからしてみるとすごく嬉しいニュースとしては、渡辺博則選手、
うん、
現役復帰という。
おお、そうなの。
早すぎるでしょっていう。
おお、
引退会見では社長が、
うん、
もう止めたんですけどっつって涙流してまで、会見の時に非常に残念があって、
うんうんうんうんうん、
すいませんみたいな感じで復活してきましたね。でこれがまたね、
うんうん、
引退してないギブス選手が怪我をして、
うん、
もうちょっと復帰まで時間かかるのに、
うん、
引退したはずの渡辺選手の方が先に復帰してるっていうね
ちょっと滑稽な話だねそれ。
まあ現役の時から落語にも出たりとかいろんなことやってたんで、
うん、
まあ実は落語家になったという噂もあったんですが、
うん、
まあその辺の事実はまあ直接復帰会見には語られてないんですけれども、
うん、
はい、でもまだ体ができてないみたいなので、実はもう登録はされてて、
うん、
昨日今日のそのカルマの、
うん、
での試合の時もベンチ入りしてましたけどもね、アトムスね、ですけど試合にやっぱ出てなかったですね。
ああ、やっぱ怪我の原因になっちゃったりするよね、体作ってないと。
そうでしょうね。
うん、
でもすごかったですよ。もうその渡辺選手ってでもファンがすごく多い選手で、ラジオなんかにも出てて、そのラジオも私も聞いてたんですけど、すごく面白いんですけどね。
ああ、そうなんだ、うん。
もうあちこちでそういうでファンを作ってた選手なんで、その鹿沼っていう不便な場所にもかかわらず、
うん、
もう鍋さん見たくてつい来ちゃいましたみたいな形で、すごい観客が集まってるみたいですし。
なるほど。
はい。
うんうんうん、
で、またブレックスファンのすごいのが、うん、まあツイッターでいろいろ繋がってるんですけどね。
うんうん、
ブレックスの場合朝8時じゃないと、
うん、
列に並んじゃダメなんですよ。
ああ、もう近所迷惑になるから。
そうですね。まあ、
うん、
あとはもうキリがないから、夜中から並ばれたりとか。だから朝8時より前にシートとか敷いてもそれは無効としますが、うん、8時以降は OK ってなってるんで、
うん、
まあ8時にシート敷いて、その後しばらくどっか行って、また戻ってくるみたいな感じのが一応ありありになってるんですね。
なるほど。
で、今朝ツイッター見たら、うん、朝8時にフォレストアリーナ到着しましたっていうツイッターが上がってて。
お
ー。ちなみに試合は今日4時からです。
嘘、すごいな。
で、またその仲間の人たちが、
うん、
なんて言うんだろうな、定時出勤ご苦労様ですみたいな、ね、
めっちゃおもろいよそれはもう。
毎回そういうことやってんでしょうね。
すごいな。
うん、まあ、そんなことしなくても会員だったらもっと早く入れるんですけどね、5分とか10分は。
そうかそうかそうか、そういうことや。
だ、会員の中でも一番最初に入って自分の多分といつもの決めてる場所を多分取りたいっていうことと、
うんうん、
あとは何か芸を担いでるっていうことと、まあ、何かあるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど、芸を担いでるっていうのはありそうやね。
そうですよね。
うん、並んだ日は勝つとかね。
まあ、そんな中、そう、もうすでに渡辺選手は背番号がまた新しく24番に変わるんですけども、もうその T シャツの販売が決定していて、もう絶対買う買う買うみたいな感じになってる人たちがいっぱいいるようなのでね。で、そのまたグッズのことなんですけど、
はい、どうぞ。
今回、うん、この前ニュースで皆さんご存知かもしれませんけど、 B リーグの B1、B2 のチームの、あの決算が発表になりましたよね。そのチームのこういろんな売上とか、
うん、
あの純利益とか、まあ、いろいろそういったことがこう表になって見ていて、
うん、
非常に分かりやすいというような話が出てたんですけれども、
うんうんうん、
でもいろいろ調べてみると、
うん、
実は決算の締めの時期がチームによって微妙に違ったりとかですね、やはり栃木ブレックスがすごく売り上げ上げられてたんですけど、
うん、
その中でですね、
うん、
これ岸さん詳しいかもしれないんですけど、
うん、
その各チームの売り上げっていうのは当然チケットのこととか、
うんうん、
あとそのグッズのことがあると思うんですけど、
うん、
確か B リーグのロゴ入りの T シャツとか商品っていうのは、
うん、
B リーグの売り上げになるんですよね、これ。全部が全部じゃないんでしょうけど、
うん、きっとそうだと思うよ。
そうですよね、
うん、
だからそれは直接売り上げとしては非常にそういう商品が売れてもそんなにチームとしては儲からないけれども、
うんうんうん、
そのチームだけでオリジナルのものっていうのがたくさん売れると、
うん、
当然それはチームの利益としてどんどん来るわけですよね、
うんうん
うん、だからチームのオリジナルの T シャツとかやっぱすごくブレックス売れてるんですよね。
ああ、そういうことか。
これ何枚買わすねんっていうぐらいすっごいどんどん出すんですよ。
すっごいな。だって、おお、
出しすぎです。
と桁が違うもんな。
そうです。
うん、
まあそれだけじゃないんですけどね、
うん。
例えばアリーナの使用料が安いらしいんですよ、ブレックスの。
なるほど。
で、逆にびっくりしたのがその大阪エベッサの売り上げの高さ。
うん。大阪エベッサ、あったあったあった。ああ、本当だ。これ1位じゃないの。
そう、なんでこんなに利益出てんのっていう。
うんうんうんうん。
で、私もこれ。ざっくりとしか調べてないんですけど、アリーナの使用料のところがちょっとからくりがあるみたいなんですよね。
うん、ああ、そうなの。
一回自分たちが借りたのをまた貸してるとか、なんかそういう形の仕組みにして、
あ、
自分でマンション買って貸してると同じ感覚なのかな、わ、
うんうん、
からないんですけど、
うん、
もうなんかそういった仕組みをうまく利用して、
うん、
アリーナ収益っていうのが実はあるらしいんですよね。まあ頭がいいというか、
うん、
なんというか、まあいろいろチームによってその儲けの仕組みが違ってきてるわけですけどもね。
でもこれ見てるとほとんどのチームが利益出てるとなってるね。2チームちょっとダメ。
そうですね。
うーん、
ただこれもう1年目のシーズンなので、
うんうんうん、
まあ、要は5月だからプレーオフ終わるまでの期間ですよね、
うんうん、
だからプレーオフまで進んでいるとその試合のチケット収入もあるし、
うんうんうん、
しかもそのホームで試合やれてるチームっていうのは、
うん、
アウェイだとホームその収入ないですけど、
そうやな、うん、
だからブレックスの場合まずそれが大きかったっていうのも一つとしてあると思いますし、
うんうんうん、
あと優勝賞金ですよね、
うん、
5000万と、あと地区の優勝でも1000万入るんですよね。
ああ、それか。
そういうのもそれがその他収益に入ってるのかな、
うんうんうん、
例えばですけど、まあ、そういったものもあるんでしょうけど、
うん、
でもエベッサに関してはそれに関してもなかったのにこんなに利益出してるのってなんだろうっていう、すごいですよね。スポンサー収入かな、すごいここは気になります。だから必ずしも一番強いチームとか2番目に強いチームがこういう収益出してるとは限らないですし、
うんうんうん、
ニコルなんかもそんな悪くないんじゃないですか、
うん、
実は今ビリとか危ないですけど、
うんうん
で、B コルに関しては、
うん、
その社長が岡本さんという方で、
うん、
以前私が参加したそのトークライブにも来てくれて、面白い話をいろいろしてくれされた方なんですけども、
うんうんうん、
まあその時も若干紹介したかもしれないですけど、その岡本さんって方は、もともと野球で有名なあの水戸のゴールデンゴールズ、
うん、
あの金ちゃんのチームかな、
うんうん、
あのチームの社長とかもやったことがあって、
うんうん、お
ー、だいろいろこのエンターテインメントってことに関してはやっぱりこだわりとかノウハウっていうのを持っていて、
うん、
そういう今までの経験っていうのをまた今回のBコル運営に落とし込んでるらしいんですよ、
うんうんうんうん、
だから例えばどういうタイミングでどういうことすれば観客をこう喜ばせることができるかっていうこととか、
うん、
非常に勉強されてるらしいんですね。
なるほど、
うん、だからファンがなかなか離れないっていうのはそういう演出のうまさっていうこともあるんじゃないかとは言われてます。絶
対関係してるやろな。
で気さくな方で普通にブースターの方、まあ、特に熱いブースターの方だと思いますけどもね、
うん、
もうずっと長い人たちとかと普通に飲み行っちゃうらしいんですよ。
うーん、
今日これから聖子行きますよって、ああじゃあいいっすよとか言って、それらしいですから。まあさすがに長い方たちだったらね、随分顔なじみになってるから、まあありってことなのかもしれませんけど、
うんうんうんうん、
まあそのぐらい気さくな方らしいですけどもね。でそれで、でもう一つちょっとこれ岸さんの考えも聞いてみたいのは、
うん、
まあこういうチームごとのその資産状況っていうのがこうはっきりされた上でですよ、
うん、
ドラフトっていうのを入れた方がいいんじゃないかって、もういろんなところから話が出てきてるみたいで、
はい、
例えば NBA だと、
うん、
下位のチームの方にそのドラフトの上位権っていう、なんかそんなのがありますよね、
うん、あるらしいね、
優先的に。でそれを例えば今からそういったものを取り入れるべきかそうでないかってことについてどう思われます？
わあ、難しいなそれ。でもやっぱりさ、資金振り回してとか、
ええ、
まあ、うん、NBA でいう下位のチームにちょっと優先的に権利を与えたりするっていうのはやっぱ基本強いから利益を上げてるでしょうと、はい、で資金力を振り回して優秀な選手を集めるとこれ面白くなくなっちゃうからっていう、
はい、
意図があると思うんやけど、今日本の B リーグではさっきちょっとフジモンが言ってくれたみたいに、
はい、
うん、例えば大阪なんてねえ、その戦績としては、はい、その利益に見合うほどの戦績ではなかったにもかかわらず、
はい、
そういう企業努力で収益を上げている、
はい、
そこが優遇受けれたり、またはルールによっては受けれなかったりっていうのは良くないんじゃないかなと思って、はい、今のところは僕は個人的には入れない方がいいんじゃないのと思ったりはするんですけど、またでもね、ドラフトやればやるだけまた盛り上がってきたり、こう世間の注目を集めたりっていうことも効果としてあると思うので、
まあそうですよね。 今年はうちのチームはセンターを取りに行くとかね、今年はうちのチームはやっぱりポイントガードだとかね、そういうのもね、
そう
あるかもしれないですよね。
藤本はこの辺どうなの？
いや、あの、正直いつかはそうした方がいいのかなと思うんですけど、現状こんだけチームの中に、チームごとで、こんなにもういつ潰れてもおかしくないようなチームもあったりとか、まだこう不安定な状況でそんなことやっても、選手行きたくないですよね。
いや、ほんまに危ないチームに、危ないチームへ行きたくないやろね。
だからやっぱり選手がその後仕事できるかどうかっていう意味合い考えた時に、まだそんな安定度ないでしょっていう。
そうやね。
まあ、そういう意味で今どうしてもね、アルバルクとか、資金的に強そうなチームがどうしてもですね、有利になってるかもしれませんけど、ただ一方で代表選手をもっと育てる義務っていうのも逆に背負ってやってる部分も、アルバルクの方あるのかなって感覚もあるので、
なるほど、そう、
まあ、そうするとなんか一部のチームを特別視してるようにも見えなくもないんですけどね、でもやっぱり牽引していくチームっていうのも必要でしょうし、今はそういうチームにまずリーグ引っ張ってってもらって、そうしてる間に経営のノウハウを各チームの方が学んでもらって、少しずつ利益を出して、まずは一人でもいいから優秀な選手を取るっていうところから少しずつ強くなっていけばいいんじゃないかなとは思うんですけど、
そうだな、
であ
とね、この、決算概要が公開されることによって、
はい、
Bリーグチーム内での競争力みたいなのを、
はい、
牽引してるようないい、まあ一部のチームにとっては厳しい、
はい、
まあ日本のバスケを考えるとこういうこう企業努力というかね、ビジネスとしてバスケを捉えることによって、
はい、
まあ、体質を強くしていくんじゃないかなとちょっと思ったりします。これがないとやっぱりね、分かんない、ブラックボックス化するでしょ、この悪い点を。
そうですね、
で数字でこうやって表されると非常にこう成績を上げるために企業努力しないといけないだろうし、
そうですね、
どうやってこう観客を集め動員していくのかっていうことを努力しているとバスケットの人気向上にもつながっていくんじゃないかななんて思ったりして、
まあ、こんなこと言っていいか分かりませんけど、ただあの決算数字って、よく見せてあれってことですからね。
そういうことやわ、
正直。もしかしたら、
粉
飾とは言わないですけど、多分、
あ
は見せてるけど、本当はそれは何かの売り上げを今回に持ってきたからこう出てるだけであってとか、まあ逆に本当はもっといいっていうのもあるのかもしれないですけど、まあそういった要素も当然1年だけだと隠れてる可能性があるので、やっぱり来年以降が本当の内容なんだなっていう気がしますよね。
そうやな。
そう、今回はすごく気になりまして、これが。要するにあの今回ブレックスで起きた事件みたいに、まあ、事件っていうのも変ですけど、ただ優勝したチームによって今度人件費がボンと上がっちゃって、そこがどうなっていくのかっていうところとかも、またあの2年目3年目で全然変わってきちゃうわけですよね。その辺のところはすごく気になるかなと。あとあれですよね、グッズに関して言うと、ちょっとバスケではないですけども、アメリカの NFL かな、これで聞いた話だと、NFL の場合は、もう世界全部で売れた、その NFL の、まあ、要は、まあ、マークの入ってる、その商品の総売上を、全チームに分配するっていう形になってるんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
はい。
ま
あ、そういったことをやることが、まあ、ちょっとうまくいってないチームの、例えばちょっとフォローになるのか、逆に頑張ってないチームのフォローなんで他のチームがしなくちゃいけないのかとか、まあその辺のところがまたすごく判断難しいところですよね。
そうやな、例えばバカスカグッズが売れるチーム名の入ったキャップがあったとして、
はい、
でそこに NFL の公認ロゴマークが入ってると、
はい、
でそれで初めて本物ですよってなる、
はい、
みんなそれが欲しい、
はい、
でそれがバカスカ売れるチームと売れないチームがあるけれども、一緒に NFL が 回収していくわけやんね。で分配すると、はい、それは売れへんところはラッキーかもしれんけど、売れてるところはなんでなんだろうってなるやろうな。
そうですよね。
うん、
そういうこと。じゃあその売れた中の何パーセントをパックするとかっていう形にすると、
うんうん、
まあ平等のようにも見えなくもないですけど、
うんうん、
そうすると今度は売れないチームがますます自利品になっていくっていう、
うんうんうん、
まあどっちがいいのか悪いのか本当分かりませんね。
そうやな。でそれで倒れられでもするとその NFL にとってプラスではないもんな。
そうですね。
やっぱそういう危ないところを救済して、まあ救済なのか、まあ救済なんやろな、一応資金融資しといて、うん、後で回収していくっていうのとか、
はい、
まあ、体質改善を勧告するとか
っ
ていう、
はい、
こともできるようになってくるよね。そこに資金注入するってことは、やっぱ株式取ったりするんだろうし。
そうですね。
なるほど。まあ、こうやって経営フェーズを見ると面白いね。
特に B リーグは今回、うん、例えばグッズとかも、うん、ホームページから買えるようになってるんですけど、全部同じフォームじゃないですか。B リーグの中に集約されちゃってるから。
そうやね。
だからネットショップで買ってる売ってるものって、でも全部が B リーグロゴ入ってるものじゃないんですけど、まあその辺どういうふうにこう積み上げられてるのかなと思ったりも、それともネットショップで買えるものも全部 B リーグ登録になってるんだとしたら、ほとんどのものがもう全部 B リーグの商品になっちゃうってことですけど、でもブレックスの場合なんかほとんど買えますからね。どう考えてもオリジナルのものも含めて。
ただネットショップは管理しやすいよね。
まあそうですよね。
ネットショップはどこのものが売れたからどこに分配っていうことは管理しやすいけど、一番問題なのは、はい、現場で売ってる実物もの、
そうですよね、
ユーザーがダイレクトに買っちゃうっていうところはどうやって処理してるんだろうなって思う。
いや本当ですよね。別になんか全部そういうのを携帯でピッとかやって売るわけじゃなくて、その場で手渡して売ってたりとか、あと食べ物なんかはどう考えてもね、
そこは出店料とかで取れるんかな。
まあそうですよね。
うん、
ちょっとその辺のところがどうなってるのかっていうのはね、
うん、なかなか面白い切り口で話してたね、藤間。これ面白かったな。
これ社会人になって、ね、うん、私もこういろいろ営業したり、いろんなこう仕事を通してそういう目線で見れるようになってき、そういうところも気になるようになってきたんで、
確かに、
ちょっとその辺は特に岸さんなんかは特にね、そういうの詳しそうなんで、
いやいや詳しくないけどね、いやでも面白いなと思う。でその B リーグの発展はきっとね、バスケの発展につながっていくんだろうかね。
そうですよね。
やっぱ上手にやってほしいし、まあテレビやりなさいよ、テレビ。
まあ何よりそこですよね。
そうよ、でも頑張ってると思う、B リーグ立ち上がってから。
まあそうですよね。
認知も少しずつ上がってきてるんじゃないかなと思うけどね。
そうですね。
なかった時よりかはいいんじゃないかなって僕は個人的には思ってるんですけど、どうなんでしょうね。
そうですね。でも今例えばファッション雑誌みたいなものも見てても、たまにこうファッション雑誌ってこういったデートに行く場合にはこういう服でこういうコーディネートでとかっていうのがあるじゃないですか、例えばですけど、特集みたいなので、その中に例えばスポーツ観戦に行くとき、 B リーグ観戦に行くときみたいなところとかで、こうちょっとバスケットの方が取り上げられたりとかですね、そういうところでちょっとずつでもこう出てきたりとか、あとテレビドラマの中で B リーグの試合が映ってるシーンがあったりとかですね。
そんなんとかしてほしい。
そういうのが大事かなと思うんですけどね。
確かに確かに。
あとは B2 チームあたりは特にですけど、もう最寄りの駅のとこでビラ配り未だにやってますよね。
ああそうなんだ。
立って。
へえ。
はい。
選手が？
選手が。
おおいいじゃない。
アースフレンズなんかは蒲田駅で、で大田区なんで、蒲田駅とかでしょっちゅうビラ配りやってるみたいですよ。
おーそうなんや。
つくばも水戸駅とかでよくやってるみたいです。つくばじゃない、茨城ロボッツも。
へ
ー、はい、
もうやらないといけないよ。
そうですね、まあ、これから寒い時期にそれやるべきかどうかっていうのもあるんでしょうけど、
いやいい話でしたよ。
いやちょっとそこはすごく気になりますね。 やっぱ斉藤匠選手なんかもね、うん、まあ、1年目はあのサラリーキャップがあるっていうことですんでね、
うんうん、
まあ、ただ2年目以降やっぱり大きく伸びるっていうところで、
うん、
で活躍すれば、
うん
うん、まあ、そういうところとかも馬場選手にしても、
うん、
まあ、こんなこと言うのもなんですけど、当然そういった部分もね、自分を高く評価してくれるっていうところでね、
うんうんうん、
あの理由の一つに絶対入ってはいるはずなんで、まあそういったところが今後またどう動いていくかっていうのはね、
うんうん、
楽しみですよね。
そうやな。
はい、
ありがとうございました。
こちらこそ。
うーん、まあ、フジモンのこの切り口の話はこんなところ出てくると思わへんかった。面白かった。
いや結構でもね、うん、あれですよ、ツイッターとかでいろいろ見てると皆さんシビアな意見出してますよ。
ああ、そうなんや。
これ結構面白いですよこれ。はい、
確かに皆さんもリスナーさんもね、ぜひちょっとあのウェブサイトを叩いてもらって出てくるんで、一回ご覧になられたらどうかなと思いますけれども、
はい、
うん、今回はこんなとこかな。
そうですね、
うん、
はい、
フジモンありがとう。今日も楽しかったです。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。217回目のバスケトークラジオでした、はい、また最後に改めて言いますと、丸山スピリッツさんおめでとうございますという、
おめでとうございます、締
めくくりたいと思います。本日もお送りしましたのは岸と
フジモンでした。
See you next time. Bye bye.